渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。皆様いかがお過ごしでしょうか。8月が終わりを迎えております。そろそろ暑い中にもね、なんか秋めいた季節になってまいりました。またこういう季節になってまいりますと出てくるお話、落語もありますんでね、ぜひいい落語会、もしよかったら足を運んでいただけたら幸いです。9月はですね、13日の金曜日から5日間連続10公演。9月は13、14、15、16、17と隅田川馬石師匠による投資の公演がございます。よかったらね、1日だけでも足を運んでいただければなというふうに思っております。shiburaku@gmail.com の方に感想くださいねと、言っているんですけれども、やっぱ初めての人からのメールってのはもう途絶えましたかね。そろそろこのプロモーションとしてのこのポッドキャストの役割も終わりに近づいてきてるかなという気がするんですけれども、まあ今日は配信いたしましょう。ツイッターの方ではね、聞いてる方がハッシュタグ shiburaku でツイートしてくださっておりますが、まあ2回目以降ね、ポッドキャスト、メール感想など届けてくれてる人ですね。ポッドキャストで馬石師匠の品川心中、今月の頭に聞いた臆病源兵衛と合わせて馬石師匠が演じるビビる人が秀逸、ああ今あんな表情してるのかなと想像すると余計笑える、いつか生で聞いてみたいということで、なおさんからいただきましたかね。ありがとうございます。馬石師匠は本当に音に乗っかってない、あの登場人物のリアクションでありますとかね、セリフがない表情だけの、まあ、キャラクターとかも出てくるんでね、とかそのシーンが出てくるんで、本当にちょっと生で聞いていただきたい師匠でございます。今月は馬石月間でございますからね。まあ、落語界全体で言うと、そうですね、この9月には結構イベントが盛りだくさんで、渋谷落語でもおなじみの柳家わさびさん、そして竜亭こちらくさん、9月の21日から真打ち昇進でございます。まあそろそろね、お互いなんかあのパーティーもあったりとか、いろいろなねところでお披露目を祝う会なんていうのもあるんですけれども、あとはですね、落語協会、まあわさびさんとかが所属している落語協会という団体では、9月の8日でしたっけね、湯島天神であの落語協会のまあ、ファン感謝祭みたいなねイベントがあるんですよ。写楽祭というね、謝る感謝の謝に楽しいに祭りで写楽祭というのがあるんですけれども、今日はですね、柳家六太さんという歌六師匠のお弟子さんで現在2つ目、まあ、しかしあの語り口などを聞いてると本当にねしっかりした演者さんなんで、今日はその六太さんの一席を聞いていただこうと思うんですが、この9月の8日の、写楽祭にまつわるお話でございます。これは面白いですよ。六太さんというのは本当ラジオスターの素質あると僕は思ってるんですけれどもね、ちょっと長めのおしゃべりと固定一席です。柳家六太さんです。どうぞ。
柳家六太と申します。写楽祭というね、イベントがありまして、ご存知ですかね、あの落語協会のお祭りなんですけれどもね、芸人たちがこう店をやって、まあ、いわゆるこのファン感謝デーみたいな、あそれがまあ例年9月にやりまして、まあ、今年もやるんですけれども、それにあの私はここ3年ばかし、参加しておりましてね、根本的にその芸人がこうワッと集まったりとか、そういうのがね、根本的に私あの好きじゃないんですけれども、まあ、その3年も手伝っているという、ことの顛末というか、お伝えしようと思うんですけれども、先ほど申しましたように、その写楽祭お祭りとか、嫌だなと思って ってね、参加不参加自由ですから、あ、参加不参加、うん、自由ですからね、不参加でこう出してまして、うーん、3年前ですかね、不参加で出してましたら、その前日に、事務局からこう電話かかってきましてね、あ、ロクターさん、すいません、あの、明日写楽祭の日なんですけど、ちょっと寄席の方の代演お願いしますってこう言われましてね、そりゃそうなんですよね、まあ、みんなこうお祭りに参加しちゃいますから、寄席が固定薄になっちゃうんで、まあ、代演、代わりに出てほしいと。あ、わかりました、いつですか、あの、明日の鈴本演芸場の、昼席なんですけど、12時半なんですけど、あ、空いてます、あ、よろしくお願いします。で、こう切りまして、まあ、仕事ができる、落語ができる、あ、嬉しいなと思って、でそうしましたら、またすぐにこう電話かかってきましてね、あ、すいません、六田さん、あの、明日の写楽祭、湯島天神なんですけど、その寄席の前の時間っていうのは何してますかね。12時半の前ですね、なんかやってるやつはいないんですよ、ね、芸人が。いや、それは何もやってないんですけど、あの、すいません、ちょっと写楽祭の方をお手伝いいただきたいんですけど、もう1時間でもいいんで。ずるいやり口ですよね、先にこう要件を言わないっていう、人の予定をこうスケジュールを押さえておいて、後から変な仕事を入れてくるっていうね、もうしょうがないですよね、もう抑えられちゃってるから、あ、お手伝いですか、はい、ちょっとお手伝いで、あの、本当1時間しかいられ、それでもいいんで、いいんで、お願いしますなんて、あ、分かりました。まあまあ、それはね、私も落語協会お世話になってますから、まあね、お手伝い、まあ、人が足りないんだろうと思ってね、で、まあ、事務局のお手伝いですから、なんかこう事務作業でもね、本部っつってね、なんかこうパンフレット渡したりなんだりするんだろうなと思って、で朝行きまして、あ、おはようございますってこう言いましたら、事務員さんが、あ、ロクターさん、よく来た、あ、あ、ペヤングペヤングってこう言うんですね。ペヤングっていうね、まあまあ、あの、ご存じない方ばかりだと思うんで申し上げるんですけど、あの、ペヤングってね、今はあのサンドイッチマンさんがやって、その前は篠介師匠で、ずいぶん前にね、あの、桂文楽師匠という師匠、いらっしゃるんですけど、コマスといった時代にね、こうやっていた、あ、師匠が、CM を打ってた、まあ、お古い方はもう、顔なじみ、あ、これは文楽師匠だって分かるようなね、顔は四角くても味はもろやか、ペヤングソース焼きそば、これなんですよ、ね、これをやっていた、あ、師匠が、あ、いまして、でね、その師匠がペヤングというブースをね、こう売ると、昔 CM やってたからペヤングを写楽祭で売ってたら、これシャレが効いてて面白いんじゃないかっていうね、このブースがありまして、でちょうどね、ペヤングが一回、あの、異物混入かなんかでこう中止になった時期がありましたでしょ、ね、でその年にね、もう解禁になったから、ちょうど販売されたっていう時期が写楽祭の時期だったから、じゃあここでペヤングを売ったら、あ、しかも文楽師匠が売ってたら、これはシャレが効いてるし面白いんじゃないかっていうのが4年前でしてね、でその4年前に文楽師匠が売ろうと思ったんですけど、その日は文楽師匠仕事が入っててできないから、じゃあ1年後に売ろうよっていう、もう企画倒れもいいとこでしょ、これ、ね、もう1年経っちゃってんですから、もうね、その、あ、やっと売るようになったから売ろうよだったらこうレア感が出るけど、もうやっと売るようになったよって言って1年後にまた売るっていうね、何でもないですよ、ただ文楽師匠が売るだけのブース。んーで、こう文楽師匠という師匠ね、今年81歳なんですけれども、 うちの落語協会交番つって、こう、入った順に偉いんですけどね、上から5番目ぐらいの人なんですよ、でうちの師匠家禄は200番目ぐらい、私は400番目ぐらいなんですよね。でこの人が売るんですよ。で私は知ってました、このペヤングっていうブースができるっていうのはね、2つ目みんな知ってたんですよ。でみんな誰か手伝いを探してるぞっていう、こう噂がね、こう流れてまして、教会に近寄るなって、こういうふうになったんですよ。で私も1回オファー受けたんですよね、ロクタさん、あの、ペヤングどうですかね、あ、ちょっとその日は無理ですなんてことを言ってましてね、そしたらもう強引にペヤングを押し当てられましてね、でペヤングペヤングってこう言うから、いや、俺嫌です、俺嫌です、もうしょうがないしょうがない、ほらほらこっち来てって言ってね、何が嫌かってね、文楽師匠81歳ね、やっぱりこう人間というのは、年を取っていけば、こう角が取れると言いますか、 ね、丸くなったり優しくなったりまろやかになってくる、そういうね、お年の召し方、そういうのが一切ない師匠でしたね。端的に申しますと、まあ、怖いっていう、めちゃくちゃ怖いっていう、うん、でこう上から順に偉いですから、5番目に偉い人ですからね、そんな人と売りたくないんですよ。近寄らざればいいわけですからね。で俺嫌ですよなんて言って、もうしょうがないしょうがないっつって、マジで嫌だなと思って、で行きましてね。でまたね、ペヤングこう山のように積んであってね、行ったらブースにペヤングを売るんですよね。これね、値段見て驚きましたね。1個500円なんですよ。そんなことあります？すごくないですか？お祭りって原価グレーじゃないですか。100円のものってみんなが認知してるものを500円で売るっていうね。いいんですよ、お好み焼きね、原価が50円でも30円でもいいですよ。それを500円で売る、いいじゃないですか。なんかそこに芸人さんが作ってくれる楽しみとかいろいろあると思いますからね。ただただ100円のものを5倍の値段をつけて売るっていう、これ売れるんですかって。いや、それは売れますよ。だって文楽師匠のサインと落語協会っていう千社札がつきますから。いや、得点弱くないですか？いや、弱ーと思って、みんながサインを無料で書いてる中、このブースだけ500円取って文楽師匠が書くっていう、いや、弱え弱えと思って、文楽師匠と売らされるも最悪だと思ってね。もうなんていうんですかね、感覚は分かんないかもしれないですけど、文楽師匠とやるっていうのはね、一般企業で言ったら、あの会長と新入社員で現場任されるみたいな、もうあのハイリスクノーリターンなんですよね。うちの師匠でも責任取れないですから、何かあったらね。それでもうしょうがない、おい来い来い来いなんつって言われてやられて、うわ最悪だよ。しかも500円だし、なんかこう詐欺の片棒担がされて、なんで俺がやんなきゃ、関係ないしね俺はと思って、柳家六太がなんで桂文楽のペヤング売らなきゃいけないんだ、ふざけんなよと思ってたら、こう文楽師匠来てね、うん、で文楽師匠、おーおはようと、おさいます、あおさいます、あすいません、よろしくお願いしますってね。で文楽師匠がまあなんていうのかな、もうしょうがないですね、私たちはこう交番、うん、もう縦社会ですから、おお前売れ、こう言われたらね、いやいや言われたらよ、もうそらはい売りますって、こういう世界なんですよ、もう、文楽の言うことは絶対みたいなね、だからもうそ来たらもう最悪だと、なんだこれはと思ったら、おはよう、おはようございます、よろしくお願いします、俺もやだよって来たんですよ。と思って仲間増えた。なんかさ、来いって言うから来たんだよ、500円は高いよって。なんかね、その瞬間にこうね、私もね、こうちょっと一個紐が緩んだと言いますかね、売りましょうよ師匠みたいな、なんかこうちょっと乗ってきましてね、そんなこと言わずにやりましょうみたいになって、でこう売るようになりましてね。で言ってもね、500円ですからね、全然お客さん来ないですよね。チラって見てすっていなくなるっていう人ばっかりで、でこう売り出しましたら、前のブースがね、一場師匠といって、うちの協会の会長一場師匠のブースで一場一門のグッズとか売ってましてね、もう長蛇の列なんですよ、サイン待ってる、こうバーッと前のブースでね、片やこっちはもう人が全く寄りつかないんですよ。でなんかね、こういう状況に置かれましてね、なんかこう文楽師匠に恥かかしちゃいけねえなってこうなったんですよ、私が。これはいかんと、とにかく俺が頑張んなきゃいけないなっていうふうになんかスイッチが入っちゃいましてね、とにかくこう声は出そうと思って、さあ桂文楽、味はしか、顔は四角くても味はまろやか、ペヤングソース焼きそば売ってますみたいな、もうペヤングって言われた瞬間に YouTube で見た覚えた文言なんですけどね、これをつけ焼き場の文言を言ってなんかこう呼び込んでね、とにかく声出して元気よく、まあ、高い高いって言われながらもまあまあ売ったんですよね。で、まあ、僕は1時間ぐらいしか入れられなかったんですけど、1日でね、まあ、80個ぐらい、売ったらしいんですね、うん、まあ、400個余ってんですけど、でそのうちのね、私がね1時間で30個ぐらい売ったんですよ、だから何ですかね、 セールスランキングトップなんですよ私が、うん、そうしましたらね見事にこう裏が返りましてね、うん、事務局長さんがあんたはよく売れるからもう1年やってっつってね、でその2年目に突入したんですけれどもね、まあでも言っても500円だからもう高えと、いやもう無理だよこんなのと、なんかしてくれっつったら分かりました事務局で考えますっつってね、なんかねこうくじを引いてで景品をつけるようにしましたっつって、んで、でそのくじ1等2等3等で何なんですかっつったら、1等が、まあ、文楽師匠の手ぬぐいだと、で、まあ、2等が文楽師匠がコマスって言った時代の千社札、うん、札なんですよ、シールじゃなくてね、あのお寺とかに貼ってある札、コマスって書いた、うん、まあこれちょっと弱いんですけど、まあまあ置いときますわ、ええ、これもうしょうがないです。で三等がペヤングもう一個なんですよ。で外れもあるんですよ、外れもあるんですよ、三等が外れでしょもう。もうね売り出して、まあその最初の年よりはお客さんがちょっと来るようになりましたし、まあ、私もこう一生懸命売るんですけどね、三等当たりましたっつって、おめでとうございます、何ですかペヤングもう一個ですっていう、そのお客さんの残念そうな顔ね、もうね悲しいったらありゃしないですね。で私がこう言って文楽師匠がやるんですけど、文楽師匠はもう何にも店のこと分かんないですよ。で、まあ、その場でこうペヤングも食べられるようにね、お湯を入れて出すんですけど、でこうくじを引いてもらってってやるんですけどね、めちゃくちゃ大変なんですよね。いやそのソース焼きそばを売るだけだっていうふうにお考えかもしれないですけど、あの湯切りっていうね最大のテーマがありましてね、3分測って湯切りをして出さなきゃいけないんですよね、ソースかけて。いやだからね、くじをやりながらペヤングを管理して、で湯切りしながらくじ引いてもらってみたいなことやるんですよ。でこう湯切りね1個だったらいいんですけど、3つとか来るでしょ、管理できないんですよ。でタイマーとか持ってなかったんでね、もう携帯でこうずっとストップウォッチ出して、これは3分、これは6分の時、これは9分の時みたいなのをこうやりながらこう湯切りして、湯切りしてたら後ろの方で文楽師匠が、お客さんだよお前がやれよ、お前がやれって思うんですけど、あーちょっと待ってください、はいはい、何すんの、いやくじ引くんなよと思って、でもうねそんなも余計なことばっかりやるわけで、でね、私がこうやってなんかこうわーっと、ちょっと待ってくださいすいませんすいませんみたいな、こうペヤング出してきてこうやって一人でわーってやってたら、まあ隣のねブースが落語協会のブースで本部で、ここに柳家三五郎兄さんというね真打ちの師匠が いらっしゃってまして、で私はあんまりにも一人で忙しそうにしてるから、もうちょっと見かねたと、うん、俺も手伝うと言ってくださいまして、でこう三五郎兄さんがペヤングの湯切り版っていう真打ちなんですけどね、いい真打ちが湯切りをやるっていう、俺に湯切りを任せろっていうことになって、で私はじゃあこのくじをやりますみたいな、あまあ言ってもねお客さんもまあわっと来る時もあれば来ない時もあるし、なかなか難しいもんでね、それでもまあまあ、2年目はね、180個ぐらい売ったんですね、まあ、随分とこう上がったんですけど、でそしたらまあ事務局長さんからこう電話が来ましてね、おばちゃんなんですけど、ちょっとあんたたくさん売れたじゃないのってね、言ってもねまあ2っていうのはね良くないの、2っていうのは、うん、3来年もっつって理論が分かんないですけど、3がいいっていうことになりまして、で去年なんですね、で、まあ、最後にしようと、最後の年、うん、で分かりましたっつって、じゃあ全権を俺にくださいっつって、うん、もうくじのことは僕に任せてくれっつって、僕費用だから自分で全部景品を管理しますっつって、でTシャツタオル、っていうのをこう買ってきましてね、でシルクスクリーンプリントっつうんですけど、 こう自分でね型を掘ってね、うん、掘り起こして、でそれでこうやって手染めで染めていくんですよ、まあ、昔のやり方なんですけど、うん、でそれを自分でこう作りましてね、でペヤングっていうのを寄せ文字の師匠に書いてもらって、桂文楽のペヤングっていう風にして、でこう自分でこう擦っていって1枚ずつ、うん、T シャツをね、30枚とタオルを100本擦りましてね、一人で、うん、当日ヘロヘロになりましてね、でもう最後だからまあいいやと、うん、一生懸命やろう、でまあこう時間がどうしても空いてしまってね、手が空くからもうとにかくボケ倒そうと思いまして、御徒町とかでね、あのタイムセールやってる人って分かりますかね、あのずっとタイムセールやってる人なんですよ。本日をもちまして閉店でございます、どうもありがとうございました、全品3000円みたいなのをずっとやってる人いるんですよ。でそれをずっとやってようと思ったんです、まあ、閉店セールですし、うん、分かる人に分かればいいやつってね、ありがとうございました、本日をもしましてただいま閉店セール中でございます、全品500円みたいなのを やってようと思いましてね、でこうスーツを着てこうメガホン持ってやってる人たちなん で私もまあスーツ着て、みんな浴衣でやるんですけどね、このクソ暑いさなかに一人スーツで行って、でこうメガホン買って、でまあ閉店セール呼び込もうと思って、で T シャツタオルとか置いてまして、んでこう蓋開けてみたらね、ものすごい T シャツとタオルにこう食いついてくださいましてね、もう本当にそれこそ長蛇の列になっちゃって、本当にこれ買いたいのかなって思う僕は分かんないですよ、本当に買うっていうね、でもう湯切りの方もすごい並んじゃってね、湯切りもサンゴラーニさんが湯切り担当やってくれるみたいで、もう文楽はただ看板の文楽なんですけどね、でもうすごい列になっちゃって、いや本当に嬉しいですね、女性のお客様がこう買いに来てくださいましてね、あ T シャツ当たりましたっつって、ありがとうございますなんつってで帰ろうとするから、あいや ペヤングも持ってってください、えこれももらえるんですか何もらいに来たんだっていうね、すごいんですよ、もうね湯切りの方もすんごい並んじゃってね、サンゴロアニさんは最大でね7個ペヤング作ってましてね、すごいでしょ、7個のペヤング管理したことないでしょ、兄さんもう1個来ましたって言ったらもう無理だって頭抱えるっていう、そんな状態ですから、もうね並んでてペヤングの方も並んでて、小学ね1年生ぐらいの子がねこう並んでましてね、もう7個管理してるところにもう10個ぐらいありますから、まあ、湯切りまだ湯も入れてないんでね、でこう男の子がこうやって待ってて、で僕たちがね僕がこうやってずっと景品入れてなんかこう出してなんかこうやってずっとやって、でサンゴランさんこっちでああああおいがなくなったどうしようとか、ね、やってるじゃないですか、そしたらこう、小学生がこう3つねペヤングが置いてあったんですよ、それをこうじっと見てね1個ずつ袋を開けてくれるっていうね本当ごめんね本当ごめんねって、なんで小学生こんなに感謝しなきゃいけないんだっていうようなね、いやだからねもうボケようと思ってメガホンとか持ってったのにもう忙しすぎてブースから一歩も出られずにね、もう来る私のお客さんとか、なんで六田さん今日スーツなんです、いやちょっとボケようと思ったんですけど一つもボケられなくてみたいな、なんかよくわかんないことになりまして、それがねだからね250個かな売ろうと思ったらもう3時間で売れ切れましてね、でまあ文楽師匠もそれからこう寄せに行くっつっていなくなって、でもブースの方はもう終わっちゃって、ね随分と喜んでて、でそしたら事務局長さんがねこう僕のところ来て、あんたすごい売れたって喜んでたわよ、なんかさまたやりたいって言ってんのよつって、嘘でしょ、いや終わりって言ってたじゃないですか、なんかねなんで売れたんだろうって言ってんのよつって、いや俺だよと思って、俺が全部作ったんだ、全然分かってないですよ、でそしたらまあ寄席からこうわざわざ戻ってきてくださいまして、あっありがとうございました、おかげさまで無事に売り切れました、ありがとうな、まあ、そっちがさ、まあ、そうやって売ってくれたからさね、 なんというかね、まあ、今年でもうペヤングは、まあ、終わりだって言ってんだから、うん、まあちょっとね来年やるっていうのはあれだけどさ、うーん、でロクタもね、まあなんか他にやりたいっていうことがね、まあ、あるかもしれないからさ、まあ俺考えたんだけどね、うん、もしロクタがなんか他のブースやりたいって言うんだったら、ペヤングじゃなくてもね、うん、俺も手伝うよ。友達が増えましてね。こんなことあるんだっていうね。で先ほどですね、あのお客様の方からこうメールが来ましてね、ロクタさん、この記事見てくださいって言ったらね、あの江ノ島の方でね、あの本物のペヤングがあのブースをね海の家でこう出すそうなんですよ。で値段見てくださいって言ってね、こう添付されてまして、見たら300円だったんですよ。すごくないですかね。えそりゃ妥当だぜと思うんですけどね。ということでね、まあ、今年もやりますというね、もうね今年もねやりますっつって、事務員さんに、来年、いや去年閉店セールって言ったんですけどどうしますっつって、いいですよ毎年閉店しましょうっていう、何なんだっていうね、9月にやりますんで、なんか ペヤングの宣伝というかシャラクサの宣伝みたいになっちゃいましたけどね、お暇でしたらお越しいただければと思いますが、時間がないという、一席お付き合い願いましょう。せっかくですから、仙台文楽師匠のネタでお付き合いをいただければと思いますが、鏡のない国、こういうものがあったんだそうでございまして、ある鏡のない国の連中が江戸見物、浅草の観音様へお参りをしようってんで、蔵前通りをぞろぞろぞろぞろやってまいりますと、一軒の鏡屋さん、これがあったんだそうでして、うちょ蔵松くんろ、おおかしげな商売があるのこら、おお、なんか消えてあるのこら、鏡見せ、鏡見せ、鏡見せるっちゅうかな、おせの、おせの、ああ我こっちは来てみろ、あここへ立って、あれあれ我を映しとるぞこら、はあおかしげな商売がある。これが国へ帰って大評判でございまして、御前門さんよ、なんだね例年の江戸見物、おらも連れてってくんろ、あのかか見せるっちゅうところも頼むぞ。翌年になりますと、ぞろぞろぞろぞろ蔵前通りで、御前門さんよ、どこだねそのかか見せるっちゅうところは、おちょくらまってくんろ、おらの歓迎では確かにこの辺りのはずなんだがな、ごらひょいっと見るてえと、この鏡屋さん当に引っ越しをしてしまいまして、後に琴や三味線のお師匠さんのうちと変わっておりまして、ああこれはダメだ、おダメか、ああこれはダメだ、琴社見せんとしてあるから、こら例年でなければ見られんぞ。そうかね、ああおらのかかさもあんべ悪いだがね、例年まで持つかな、ああ新兵豚ねでもそばに指南所としてやる。粋な話があったもんでございますが、越後神殿片材松山村、ここ一家村には鏡というものがございません。土地に正直正助といって至って出没なる男が住んでおりまして、ことに親孝行、両親がこの世を去って18年の間墓参りを欠かしたことがないという親孝心、このことがお上に聞こえまして、褒美を下し置かれることになります。村役に付き添って地頭へやってまいりまして、松山村正助、一同揃いよるか。一同揃いましてございます。うん、正助表を上げ。はい、その方何歳にあいなる。おらでごぜやすか。おら42でごぜやす。うん、その方は両親がこの世を去って18年の間墓参りを欠かしたことがないという親孝心、神に聞こえよる、褒めおくぞ。
いや、とんでもねえこってごぜやす。おらおかみさまから褒められるようなことしたことはごぜやせん。恐れ入りましてごぜやす。
うん、その方の行進によりこの度褒美を下し置かれることになった、ありがたくお受けをいたすように。
とんでもねえこってごぜやす。おらおかみさまから褒められるようなことしたことは、よそのとっさまかかさま、おらが大事にしたなれば、そら褒美ももらうだけどもね、おらのとっさま、おらが大事にする、こら当たり目のこってごぜやす。もらわねえでごぜやす。
いや、
しかしせっかく下し置かれるもの、その方が辞退をしてはかえって無礼である。何なりと望め。何がよい。衣類がよいか、電池電波がよいか、あるいは金がよいか。
ああ、おら着るものをもれましても、野良へ出て働きまするにビラチャラしててっくにおえねえでごぜやす。ああ、電池電波た、おらとっちゃまからもらった電池電波た、一人でてっくにおえねえ。この上へもらいますれば小作におかねばなりやせ。それほどの身分でねえでごぜやす。これももらわねえでごぜやす。金でごぜやすか。おら歓迎まするに金てえものは人間にとって毒なもんだと思っておりやす。金あれば働こうて気でやせ、遊ぼうて気でやす。おら毒なもんでごぜやす。これもいただかねえでごぜやす。
面白いことを申すやつであるの。しかしその方にも何か望みぐらいはあろう。
そらそらおらにも望みぐれあんだけども、おらの望みちょくら無理なくってダメでごぜやす。
いかなる無理難題でも神のご意向をもって叶えて使わす。何が望みじゃ。何なりと申してみよう。
そうでごぜやすか。そうだればどうだな無理なくでもお神様のご意向でもって叶えてくだせやすか。はあ、そうだればおら話仏だけども、おらとっちゃま亡くなって18年の間、一度でもええから顔が見て顔が見て思うだけどもね、おかみさまちょっくら無理なこっかもしんねえけど、死んだとっちゃまに会わしてくんろってん
で。これはさすがに無理な話でございますが、今さらそれはできないということもできませんので。名主権右衛門、庄助の父庄左衛門は何歳にてこの世を去った。確か45と覚えております。庄助は父庄左衛門に似ておるか。うり二つ、その身そのままでございます。そらよ、目くばせをいたしますと、その時分八田の鏡のお写しというものが一か国に一枚ずつ渡っていたんだそうでして、庄助その箱の中を見よ。
なんでごぜやすか。この箱でごぜやすか。かく立派な箱でごぜやす。あれあれあれあれあれあれ、まあまあ、とっちゃまでねえか。はあ、とっちゃま、そうだなとこござらしたか。おらでがす、庄助でがす。とっちゃま、そうだないねとこいねで、こっち出てこ、世話勘弁。とっちゃま、とっちゃまは嬉しいと見えて寝てござる。おらも嬉しいでがす。とっちゃま、あんたえかく若くなった。
己の姿を見て喜んでおります。ういやつである。これをその方へ使わす。子は親に似たる者ほどなき人の。悲しき時は鏡像を見よ。ただし四人には見せるなよ。お歌をつけていただいて戻ってまいります。根が正直な男でございますから、他人には見せてはいけないという。これを納屋へ持ってまいりまして、この鏡、古つづら。つづらの中へこの鏡を入れて長席。
とっちゃま、行ってめいりやす。とっちゃま、ただいま戻ってめいりやした。なんてん
で、これを毎日のようにやっておりますから、女房がこれを受け取りまして、どうも夫の様子がおかしい。納屋の中に何かあるんじゃないかってんで、ある日のこと。納屋の中へ来てこの古つづら、蓋を開けて見て驚いた。これまた鏡というものを初めて見るもんですから。
まあ、庄夫さんの様子がどうもおかしいおかしい思うとったら、こうだなとこへおなごを隠しとったが、我どこのもんだ。人の亭主取りに来やがって、人の亭主取るような面か、たぬきみてえな顔しやがって、決まりこと悪いと思って寝てござるな。ほらのが泣きてくれだこら。こっち出てこ、出てこってばよ。
今帰ったぞ。
お帰んなせ。
どうしたよ、まんま食うべか。
まんまでも何でも勝手に食いなせ。
どうしたよ。おお、我に相談仏だがな、まんま食うだれば。顔色悪いがな、どっかあんべ悪いか。
隠しことされたら面白くない。
したよ。おらが我に何を隠した。
おらが知らねえと思ってやんだ。そだれば話ぶつぞ。おめえ様、あの、つづらん中、あれなんだ。口ごもったところ、おめえ様ってんでむしゃぶりついた。何をするんだ、たぬきばばってんでぶちましたが、ああ、女性というのはぶっちゃいけません。えらい声を出しますから、おらぶちやがったな、おっ殺せってんで、これから、くんずほずれつの夫婦喧嘩ってやつで、ちょうど表を通りかかっておりましたのが、林村に住まいを構えております、天寺の住職、おびくさんでございまして、翔さん何をするだお前様。まあそうだなもの振り上げて怪我でもしたらどうす。おみつそっち逃げろ。おみつそっち逃げろ。まあそうだなものを振り上げて何をする。おめえ様方喧嘩するような夫婦でねえが。何があった。うんうん、はあ、そうだなこと。おみつこけえここけえこ、うん、寝てちゃわかんねえ。何があった。うん、翔さんがおなごを隠しとった。ま、本当かよ。
嘘でねえだよ。そりゃ男の義理づくだ。おなご一人しょわせなければならなくなった。打ち上げてくれればね。おらも腹立たねえけども、隠しことされたらおらもごにるべ。
そりゃそうだそりゃそうだ。翔さん、こらあんたばり、おなごを隠しとった。いや、おなごではありません。あら、とっつぁまでがす。何？とっつぁまでがす。とっつぁま？翔さんがとっつぁま。おみつが甘っ
こ。おかしげな話があるの。おらがそのおなごと話をすべ。とっくりとおらが話を。こんながいるか。あ、そうか。おらがこのおなごととっくりと話を。翔さんよ、おみつ、おめら喧嘩せねがえ。おめらがあんまりえらい喧嘩するもんでな、中のおなご決まり割りって坊主になった。
聞いていただきました、柳家六太さん、松山鏡という遺跡、そしてまあ、ペヤングですかね、文楽とペヤングっていうお話でございましたけれども、2009年に柳家歌六師匠に入門してから、まあ、芸人としてのキャリアは10年といったところでしょうか、2014年に2つ目に昇進してから今現在、まあ、活動なさっている、まあ、注目の2つ目でございますけれどもね。まあ、あのこの方すでにね、あの昨年のホクトピア若手落語家共演会というところでは奨励賞も受賞しているくらい、まあ、力のある、2つ目さんなんですけれども、まあ、お忙しい方でね、まあ、埼玉県にお住まいということでね、あのいろんな本当にね、なんかラップやったりもそうですしね、自転車競技に出て落語やったりとかね、もう本当にいろんな、活動なさってるんで、まあ、そういった、まあ、あのいろんな活動のお話を、まあ、ちょっと長めの枕と一席でお送りしてもらいたいなということで、実はこの六太さんの回をですね、10月の土曜日の8時からの1時間、まあ、おしゃべり六太の回っていうのをね、まあ、ちょっとあの企画しておりますので、まあ、あの鉄板演芸会を改めて六太さんの回っていうのを、まあ、この月はやろうと思っております。ぜひ興味がある方はいらしていただければなと思いますけれども、ちょうどこの日のアンケートね、紙で提出していただいたのが男性38歳の方、柳家六太さん、ペヤングという新作作ってくださいという方いらっしゃいましたけどもね、そうですよね。いや、ほんとね、六太さんは、この他にも、まあ、落語教室で落語を教えた経験談でありますとかね。まあ、あと、ちょっとまだ芸人になる前に、ちょっとお祓いに行った時、泊まりでお祓いしにもら、してもらいに行った時の話とかね、もうめちゃくちゃ面白い話いっぱい持ってらっしゃるというかね、まあ、普段の何気ない生活の中でもこの人が話すと面白く聞こえるというようなね、そういった力の技量の持ち主、落語協会にはなかなかいないタイプなのかもしれませんが、ちょっと非常に注目しております。 まあ、動画の編集もやりますしね、体も動かしますし、何より落語もうまいということで、緑に太いと書いて六田さん、ぜひ皆さんね覚えておいてもらいたいなと思います。渋谷落語もね、あのこの柳家六田さん、これからプッシュしていきたいと思っております。こんな六田さん、実はね、あのお話の中では結局どうなったかっていうのはお話ししてなかったんですけど、この2019年度の写楽祭では文楽六田のペヤングということで、まあ、タイトルが変わってね、もう看板番組みたいな感じになって出世して、今年は写楽祭に挑むようでございます。ちょうどお話一席ありました松山鏡、これは仙台の八代目桂文楽、俗に言う黒門町の文楽、上野のね黒門町、まあ、今は町名変わってしまいましたけれども、そちらにお住まいだった文楽師匠の、まあ、18番、松山鏡というお話ですけれども、ほぼ完コピです。短いかなと思った人いらっしゃるかもしれませんが、昔の落語家さんってみんな一席短いんですよね。というのはね、無駄がないからなんです。でこれだと伝わらないので、もうちょっと噛み砕いてやるって長演化してるっていうのが現在だと思うんですけれども、ちょっとヴィンテージな香りも残るこの八代目文楽の松山鏡、六田さん語り込むとね、割とこう聞きやすいっていうかね、松山鏡に関しては面白い話とも取れるし、人情話とも取れてしまう。結構ね、年を経た方、演者さんがやるとなんか本当人情話で泣けちゃったりとかもするんですけれども、僕はこの話大好きでね、もっといろんな場所で聞きたい、文楽のお話の一つでございますね。当代九代文楽師匠、この方はですね、まあ、元桂小松といってね、文楽師匠のお弟子さんですけれども、未だにお元気。この九代目はですね、1938年生まれですので、もう今年81とか82になるんですけど、まあお元気ですよね。まあ九代目文楽襲名してからもね、このやっぱ名前っていうのはね、誰かが引き継いでいかなきゃいけないっていうことで、まあ本当に責任感を持って講座務めていらっしゃる方ですし、本当に芸熱心な方、まあ本当に上から数えたら、まあ今もう6番目ですかね、すごいカードですよ文楽師匠。ぜひ写楽祭、皆さん足を運んでいただければなと思っております。渋谷落語は9月の13日の金曜日から5日間連続10公演です。ポッドキャストにね、まだ感想を送ったことがないという方、責任感じてください。皆さんぜひ1行でも2行でもいいんで、感想くださいとかメッセージください。どういう場所で聞いてるかとか、いつ聞いてるかとか、そういうのでも構いません。shiburaku@gmail.com まで送ってくださいね。またすでにメールは送ったよという方、ハッシュタグしぶらくで感想ツイートお願いいたします。ポッドキャストただで聞いてるんだからお願いしますよ、本当に協力お願いします。ハッシュタグしぶらくでお願いいたしますね。といったわけで、皆さんね、これからも渋谷落語9月も13日から皆さんのご来場心よりお待ち申し上げております。写楽祭で六田さんを見かけた場合は、ポッドキャスト聞きましたよって一言ねお声掛けいただけると幸いです。10月の第2土曜日、六田の会でお会いしましょう。それでは皆さんのご来場心よりお待ち申し上げております。